伊香保温泉お宿玉城の関口誠二社長に FM 群馬のスタジオにお越しいただきました。関口社長、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
玉城は伊香保の石段街の入り口にある旅館ですが、創業は関口社長いつ頃になるんですか？はい、
創業ですね、昭和29年、うちの祖父母が、戦争から帰ってきまして、祖父の実家が玉村だったらしいんですが、玉村から、商売をするために親戚を頼りまして、伊香保で始め、伊香保は歴史のある旅館が多いので、本当に後発組でございます。
そうですか。はい、関口社長が子どもの頃のこう旅館の様子とか、お父様お母様の様子って覚えてらっしゃいますか？
もともとですね、本当に30分の1ぐらいの規模でした。父は東京から帰ってきて、旅館があまりにも小さかったので、伊香保町の商工会に就職をして勤め人をしてたんですね。
そうなんですね。
で、母と結婚して、母が私が嫁いで旅館がなくなるのは嫌だってことで、頑張ったって聞いております。もう子供の頃思い出としては、もう母はいつも忙しそうでしたし、父も商工会に勤めてたんですけど、商売がある程度軌道に乗り出したら商工会を辞めまして、町の議員さんになってたんです。で、伊香保温泉の町中で、いつもこう飲み歩っているような宿ろく生活をしているところを見て、旅館継ぐの悪くないななんて子供の頃から思ってました。
家業を継ぐにあたってなんですが、やはりどこかにこう修行とかも行ったりしたんですか？
大学卒業して、旅館に関係ある仕事に就こうと思って、リゾート開発系の会社に内定はもらったんですが、父からYMCA 国際ホテル専門学校という旅館の息子が集まる学校があるってことで、そこへ行かないかって言われたんで、まだ親のすねをかじれると思いましてもう喜んで入りました。入ってみると、旅館の息子は20人ぐらいいたんですね。20人ぐらい
旅館の息子さんが、
息子だけで
同じような
同じような方が、1年だけだったんですけど、大変すごく仲良くなって、もう今ね、卒業して随分経ちますけど、北は青森から南は熊本まで、本当に未だに同業っていうこともありますけど、交流を持って情報交換しています。
その後はどうされました？
その後ですね、ホテル学校に行ったおかげもありまして、東京のホテルオークラに入社できたんですね。で、もう初めはベルボーイから始めさせていただきました。ホテルって結構上下関係厳しいんですよ。周りの人間に気を使えない人間がお客様に気を使えるかっていう教育をされて、でも本当に一番末端の仕事をさせていただいたんですね。そこで少し私 の, 人生観が少し変わったというか、いい教育をしていただきましたね。
ホテル大倉の後はもう家業に入られたんですか？
本来であれば、入ってもおかしくないんですけど、私も自信がないし、どっか旅館に行きたいなと思って探しておりまして、そうしましたら、私がお世話になりました滋賀県小本温泉湯本館の春谷会長がホームページにですね、自分の今までのいろんな経験なりをこう上げているのを読ませていただいて、本当に感銘を受けまして、ここでこの方の下で修行をしたいということで、つてを頼りまして修行させていただきました。その時はそこまで知らなかったんですけど、もうその方はもう旅館の若手はみんな知ってるようなもうカリスマの経営者の方なんですよ。
どういったことを一番学ばれましたか？
旅館の経営で一番大切なことは財務と労務だと、いうことを教わりました。で、今だに、私が行っているうちの改革というか、私が取り組んだことは、ほぼほぼこの晴谷会長から教わったことなので、それですね。だからもう僕の人生の師匠ですし、
人生の中で師匠を持つって本当大切なことです ね,
いやね、私は本当に恵まれていますよね。
そうすると関口社長が玉城に戻ってきたのが2003
年ですね。
おいくつの時ですか？
2003年30歳で、もう10月が誕生日なので、31になる直前の30歳の時に、ちょうど父が伊香保町の町長にさせていただいて、で、そろそろ帰ってきてほしいっていうのも両親からはもうすごく言われてて、で、僕もなんとなく30歳かなとは思ってたんですね、漠然と。で、戻りました。
でいよいよ帰ってきて関口社長の事業承継への道も始まったのではと思うんですけれども、はい、経営の方はちょっとマイナスのスタートだったんですか？
そうですね、まあ、お客さんは来ていただいてましたし、さすがに赤字ではないかなとは思って、まあでもすごく設備投資をたくさんしてたので、借入金が多いのは分かってたんです、
はい、
ただまあ黒字で経営してるかと思ったら帰ってすぐの決算書が1500万の赤字で、まあ学生としてどうにかしなきゃいけないなというふうに思いましたですね。
そういう中で、まあ、どういったことを始めようというふうに思ったんでしょうね。
まずですね、まあ、おかみというか両親ですね、まあ、父母は旅館に住んでるんですね、はい、そうするとやっぱりまあそうなりがちなんですけど、やっぱり個人商店のようなやっぱり経営をしたんです。あ、講師の区別が全くなかったので、
つきにくいですよね、
まあ、そうなんですよ ね、まあ、実際につきにくいんですよ、やっぱり生活してるっていうことは、ね、ご飯もやっぱり、ね、そこからっていうのもありますし、ね、ただそういうのをしっかり分けようっていうのが、まあ、これはまあ、これも針谷会長ですし、はい、あとは私針谷会長から群馬に帰るときに、お前はもっと勉強しなきゃいけないってことで、清和塾群馬って稲森京セラの稲森さんの、はい、塾に推薦していただいて入れていただいてたんですね。そういうのもありまして、まあ、そういうところをしっかりしようっていうのが、まあ、まず始まりですね。あとはですね、残業残業残業で、まあ、要はスタッフが今の半分ぐらいしかいなかったんですよ、まあ、働いてる人にするとね、まあ、残業で、まあ、給料いっぱいもらえると、
はい、
だからそこまで不満もなかったんですよ、はい、ですけどやっぱり私が理想とするサービスは全く人もいなくてできないっていう、要は何があるかというと、うん、繁忙期と閑散期というのがすごくある商売ですので、
はい、
閑散期に合わせて人を取ってたというか人を人員配置したんですよね、うん、ただ繁忙期になると、ね、もうみんなもう死にそうな顔してるわけですよ、
ね、大変ですね、それは。
なんで、まあ、人数を入れて残業もなくしていくっていう方針でやりました。その時にね、まあ、どうしたら閑散期入れられるだろうということで、いろんなこうプランを作ったりなんかしていましたですね。
その外から来たからこそ見える、そのここをもう少し改善した方がいいかなっていうところもあったと思うんですけれども、うん、ポンと社長が入ってきて皆さん抵抗なかったんですか？
まあ、私に会わなくて辞めた人はまあ、少ないのにいました、
そして関口社長、赤字解消はどのようにしていったんですか？
基本的に今取り組んだことっていうのは、はい、清和塾で教えていただいてます経営原点の12箇条にあるんですが、売上を最大限にして、まあ、経費を最小限にすると、まあ、当たり前のことですけど、でやり方としては、
はい、
売上を最大限にするというのは、まあ、うちはおかみのおかげもありまして、玉木のファンのお客様はいていただいたの で、
そ う、 です、ね、
はい、でそういう中でやっぱり 50% 以上がお得意様だったので、ある程度、まあ、安定した稼働があったので、まあ、そういう中でできたんですけど、はい、いかに個人客を取っていくかというか集客していくかと、
はい、
いうことに力を入れましたですね、でそれには何が必要かって、もう本当に多分販売戦略ということをその当時はできなかったんですね、忙しすぎて、ですね、販売戦略を行いました。うちはですね、季節の花をおかみが飾りますし、季節の掛け軸といい素材はあるんですけど、発信力が全くなかったんですよ。広告宣伝を全くしなかったんです。
そうなんですね、
はい、広告宣伝は全くしてなかったので、いろんなこう雑誌だにを私も 見まして、
はい、
でこのカメラマンに撮ってもらいたいっていうカメラマンを探して、
はい、
その人を呼んでうちの写真を撮っていただいて、でそれを、まあ当時は、まあ、すぐにホームページも作ったんですが、当時はホームページの集客よりもまた雑誌が強かったんですね。17年前は雑誌が強かったので、まあ、雑誌に広告宣伝費を払って載せてもらって、でやっぱり証券を広げたってことですよね。 あとは大手の旅行会社に、はい、の中でも少し格上というか一押しの商品があるんですけど、そこにもうお願いに行って入れてもらえたんですね、でそこでやっぱり販路も広がって、はい、でまあ売上の拡大も年間で、まあ、2500万、そこでもう次の年にはまあ、やってないことをやっただけなんで、これはそんなに大変ではなかったんですけど、できました。ただ経費を最小限にするのはやっぱりいろいろ苦労もしました仕入れを クオリティとコストだけで徹底的にもう下げたんですね、はい、で業者を社長が決めたら、はい、誰もその経費を節減するっていうことをやろうと思わないですよね、うんうん、でも実際にうち父もね、はい、まあ、ずっと伊香保にいてお世話になってるし、うん、まあ、伊香保の中で、うん、まあ、大体まあ決まった業者と付き合ってたんです、うん、だけどやっぱりどうにかしなきゃいけないということで、もうあのスタッフ何人かに、もうこれとこの商品とこの商品は君、この商品はこの商品は君、2社でも3社でも4社でもこう見積もりを取って一番安いとこから取っていきましょうよっていうことにして、まあ本当にあのね、今思うと両親にはね、いろんな付き合いをある中でそれをゼロにしてしまってっていう大変申し訳ないことをしたなと思いますし、父は私が帰ってから1年経たずにもう他界してしまったので、本当言いたかったけど、まあそこまでぶつかってないんですが、母とは本当毎日のようにぶつかって、でまあそれでもまあここはやらなきゃいけないことだからということで、でもそれで 2-3% ですんで、まあ実際に2500万それでも改善できましたですね。でまあ、初年度の賛成を見ながら、うん、2年目に経営計画書というのを作って、で、それにとっての評価反省をしなくちゃいけないので、うん、正確な月次決算を1週間以内に上げるっていう、まあ、税理士の先生にもね、大変協力いただいて、結構大変なことなんですね。業者さんにも請求書を末に締めたら、うん、はい、3日までに送ってもらわなきゃいけないと、中3日で送ってくれないとその次には払わないよっていうような言い方して、で月末には全てを棚卸しして、正確なその月の月次決算をしっかりすることによって評価反省をして、でそれをによってすぐにやっぱり方向性をね、決められるような状況を作ったことによって、まあ劇的に改善をされていきましたですね。
もちろんいろんな改革にはその逆風というのがつきものだと思うんですが、
そうですね、
どういうものを支えにしていらっしゃったんですか。
はい、一番必要なのは、まあ、やっぱり何が何でも自分が作った目標、まあ、この経営計画書にあります目標を達成するという思いですよね、うんうん、でやっぱり周りにいろいろ言われまして、はい、まあね、そういう時に、うん、まあ、私はもうそこに引きずられない鈍感力を持って、鈍感力って言うからですけども、もう空気を読めないって言われるぐらいにもう聞かないと、自分の思いを、まあ、その時はですね、優先させてぶれなかったですね、うん、いろんなことをやっぱりいろいろ言われますし、まあ、人間だからね、やっぱり気持ちよくないですけど、もうそこをもう聞かないっていう鈍感な意識を持って、改革しましたね。
この後はコロナ禍での挑戦の様子を伺いたいと思います、
はい、
その前に1曲お届けしましょう。これは関口社長どんな思い出の曲でしょう。
中学生の時のですね、よく聞いた歌なんですが、それをですね、渋川の青年会議所が千人ロックというのを、はい、やってまして、
ボーイの曲とか、
そう、4年前から始めまして、ここ2年ちょっと休み、ね、コロナで休みなんですけど、はい、4年前にボーイをやりまして、うん、でまあ、次の日としてもボーイかなと思ったら、僕の大好きなこの歌が選ばれて、まあその時応援に行ったんですけど、僕ももう本当に加わって歌ってしまったというぐらい、もう思い出の歌で、またそれをこう思い出させてもらって、はい、で今回ちょっとこの歌を、はいはい、出させていただきました。
それではお届けいたします。ザ・ブルーハーツで終わらない歌。